もっこもこパレード。
魔女話よくわからないって
謎だらけですよ。職業で魔女っていうもの
だから、まず男じゃんっていうのがありますよね。
そうなんですよね。あのどれから話せばいいかと思うんで雑にいろいろ話していこうと思いますんで、とりあえずその魔女っていう言葉は、あの言葉が日本語が魔女なだけでですね、まあ、看護婦とかスチュワーデスみたいな。
注文だけしましょうか。
あ、お茶がいいです。
お茶で、はい、
あ、じゃあウロハイください。
あ、ウロハイ、
はい、ビールを。
ビール、
はい、ワインジュース、
はい、
かわいい
まず魔女となんですよ。
だからっていうので、まあその職業の名前に看護婦みたいなこの入って持ってるだけで、
うん、
まあ今やったらね、なんか看護師とか言うじゃないですか。
看護師って言いますよね。
みたいな感じで魔女って言葉がなくなっただけで、まあ最初の翻訳が悪かったと。
ですよね。だから男が含まれ、はい、あのウィッチなんですよね。
そうです。ウィッチってのがまあ正しい言葉で、まあ語源で言うとウィッカって言葉とか、現代まではウィカって言い方とかするんですけど、まあ元の語源はウィッカはあのウィンカーとかの言葉と一緒で曲がるっていう意味。曲げるっていう、
曲がる、曲げる、
だから物事をあの曲げてみるっていうことを示したいウィッカとかウィッチって言い方をしますね。
うーん、魔法使いは、
魔法使いとかはちょっと違うくて、まあ、例えばウィザードって言い方があったり、
あ、そうか、
はい、あ、まあ、他にもソーサラーってのがあったりとか結構いろいろあるんで、
はいはい、
あのいわゆる魔女っていうのとは違うんですよね。で今日はまあ魔女の話についてするんで、あのよく一番よくある魔女って魔女裁判で女でみたいな感じそこから、
うん、
するのがいいかなというのがあってですね、
うん、
どうしても簡単に一応資料とかあるのか、そうがいいのか。
ああ、そうですね、まあ基本的にトークで行きたいところなんですけど、
ね、そうですよね、ええ、一応、まあ、一応画面に調べ出してもらって、
はい、
じゃあ一応昔あの師匠に作ってもらった資料とかがあって、まあ、魔女ってこういうネルネルネイロネ的な、はい、ことを鍋を混ぜたり、あのほうきに乗ったりしてて、最近の魔女って言ってもやっぱこういう人的なものとか、
まあ、
お邪魔女系の話とかのイメージがあるんですけど、
魔女っ子なやつですね。
で一応まあ元々魔女ってのは何かっていうことっていうのがあって、まあ文章とかもあるんですけども、
うん、
まあ、簡単に言うと魔女の定義ってすごく明確にありまして、
うん、
あのね、宗教とかの話近いんですけど、
ええ、
すごくシンプルに原始的なことがあったとして、あの皆さんが日本でもいいですか、原始的に生きてるとするじゃないですか、山奥に住んでるとするじゃないですか。じゃあどうやって住むかっていうと、やっぱり人間って群れになって集落を作って、
うん、
みんなで狩りをするし、みんなで木の実を拾ってみんな魚を取って食うんですけど、
ごめんなさい、大丈夫です。
昭和のプロレスみたいな。
マイクにおでこ。
マイクにおでこ当ててしまいました。
たけしさんじゃ
ない。すみません。
はい。
はい。
まあっていうようなことを当然やっててですね。でその中でその人を管理するってことをするときにですね、あの何を管理すれば人って管理できるかってことなんです。さっきちょっと言ったけど、うん、農作物を作るってことをして、
うん、
やったら土地に意味があるけど、その平等にやらんとあかんし、みんなでやっぱり誰かが抜けかけしたらダメじゃないですか、
サボったりとか。
そうで、そういうことも踏まえてこう国を作った時に、
うん、
何をもって人って人を管理できるかってことなんですよ、
うん、
でそれが基本的に、まあ、全世界的に多分そうやと思うんですけど、人は何をもって侵略できるかっていうと、圧倒的にやっぱり子供を作るってことなんですよ。あの管理、洗脳で管理するときに一番いいのが食べることと排泄することを管理すれば、あの人間は洗脳できるとか言うんですけど、うん、最初に性欲を管理して、次に食べるのを管理して、最後排泄を管理すれば洗脳ができるとか言うんですけど、うん、人間をこう洗脳していくというか、まあ、
うんうん、
例えば今僕らがですね、中国人から攻められて、
うん、
日本が乗っ取られるとするじゃないですか。けど、もう好きやらば次この中国人どうやって仕返しするか僕ら考えるじゃないですか、
うん、
みたいな感じのことが起きた時に、あの結婚することとか子供を作ることは全部神の名のもとに行えということを広めるんですよ、
うんうんうん、
じゃ あの僕が例えば愛子ちゃんと結婚した時に、はいはい、結婚して生まれた子供はこれは神のおかげで生まれた子供ですよって、 神の子やからこの子は神の御子やからこの国でみんなで幸せにしようねって言われたら、その子供からしたらもう生まれながらにこの国のおかげで生きてきた子やから反乱分子じゃなくなるじゃないですか。
そうですね。
だからやっぱり侵略するときって結婚と出産っていうのをどうやって管理するかってことが最大の命題で、だからキリスト教が広まったときに世界を征服しようとしたときにやっぱやろうとしたことっていうのは、あのセックスを誰とでもするなと。でセックスで子供を作るときはそれは我々の神の名のもとに行いっていうのがやっぱ基本的なことだと思うんです。それでですね、あの非常に真面目な話ですけど、あの活版印刷ってものが人類が発明した時にですね、世界中に聖書ってものができたんですよ。で聖書ができたおかげで世界中に等しく正しくキリスト教の教えが広まって、キリスト教は世界中を征服していったんですけど、その時に例えばこことか都会なんで、新宿ぐらいのやつらは人がいっぱいおるし管理できるじゃないですか。けどちょっと多摩とか秩父の方の人ってあんま言うこと聞かないんですよ、遠いから。で遠いから言うこと聞けへんくてあかんって言ってるのに、秋になったらみんなで山奥で鮭とか取って、あのみんなで宴会して酒飲んで乱行して誰か誰の子か分からん子供産んで、まあみんなで育てようぜみたいなノリで、秩父では未だにやってるってなるじゃないですか。
未だにかいそれ。
でこの時にこのさもここで正しく結婚する我々からすると、あいつらは野蛮で低俗な生き物で、あいつらは異教徒やってるんですよ、っていうのが魔女の始まりなんです。だからキリスト教支配が世界中に広まった時にそれに従わなかった土着信仰の人たちのことを魔女って言うんだのが魔女の発祥なんで、だから日本でいうと仏教が広まる以前の土着の信仰を持った人々っていうのが僕らが思う日本の魔女感なんですよ。
ああ実際ね、あのありますもんね。
そうなんですよね。例えばだから弥生が入ってくる前の縄文の人たちとか、地方豪族の人たち、土蜘蛛とか破れる人とかみたいなとか、
山の人たち
とか、山家とか、まあ近いのは海女とかもちょっと近いですけど、そういう自分たちだけのコミュニティを持って自分たちの信仰を持って、で従わなかった人たちのことをあの魔女っぽいよねっていうのが僕、
カッパとか天狗とかにもちょっと近いところ、
妖怪とかにも近いですね。いわゆるちょっと童話的なところにも近い匂いがしてきてですね。
なるほどなるほど。まあそうですよね、
だからこれをもう少し噛み砕いて言うと、あのまあマジョリティの違う社会一般の言うことを聞けずに自分たちのルールで生きていく人っていうのが魔女ですっていうのが僕らの現代的考え方なんです。
マイノリティなのに魔女なん
です、ね、そう出ましたよ
調子悪いよ
頭打ったから面白いこと忘れた。
もう言うしかないのかな
でも
まあ
でもそしたらその日本でも時によって魔女が多い土地とかある、
まあ、当然そうですね。東北とか山井とかは
多いし、になりますよね。
でまあ、ここにも書いてるんですけどっていう魔女とかがあって、その後社会的ヒステリーが起きて、あのうまくいけへん時にそいつらのせいにしようみたいなのが魔女狩りってなっていくんですけど、
ああ巫女とかにも近いですね。
そうですね、だから世界中に活版印刷で聖書ってのがばらまかれた時にですね、その次にめっちゃ流行ったのが魔女の鉄槌と呼ばれる、要は聖書、正しい教えの聖書が広まった後に、あのその言うことを聞かなかったやつらを殺す方法っていう完全自殺マニュアル的パロディ本が魔女の鉄槌なんですよ。だそれが出てきて、あのキリスト教の言うこと聞かないやつは水に沈めても知らないから石で殴り殺そうぜみたいなことを書いてる面白本やったのが広まって、魔女狩りみたいなことをじゃあ実際やってみようみたいなノリになっていったのが、
あじゃあもともとそのギャグというか
結構そうやったみたいな。だから当時も多い魔女裁判はあの割と浮気したとか、なんかあいつ人の嫁寝とかみたいなとかの裁判多いんですよ。
人って意外と信じるんですよね。ソフトオンデマンドの社員ものを信じてる人3人ぐらいあったんですけど、こうあれはだからって説明したら膝つかれたことあるから、こうがっかりしすぎて
お前
そう普通に25、6歳の出版で働いてる男の子でしたからねなぜ信じれたんだ今までっていう
だけどそんなもんなんですよね、
だからそうなんですよ。だからよく今話題になってるけど小学何年生みたいなんで絶対違うじゃんと思っても、信じる人はやっぱり信じるんだよなまあその取り締まる取り締まらないも別の話として、だからまあそういう本でも 真に受ける人は絶対いるですよね。
で、まあそういうものがあった中の流れで、まずその後にまずブームの復興とかが あって、例えばそれがそのここに書いてる通りの二次世紀初頭に、そのいわゆるゴールデンドーンとかいわゆる秘密結社とか呼ばれる人たちが、金持ちが暇すぎてなんかすごい魔術とかあるよみたいなことになって、やってみようぜみたいなことを言って、黒い服着て夜な夜な集まって、なんか俺ら魔女やからなみたいなのがいわゆるその秘密結社の時代なんですよ。で、それがあった後にこのまた70年代アメリカのっていうのがいわゆる女性運動みたいなんで、
うん、
女性の権利っていうのを主張するときに魔女みたいな話がアメリカで流行って、スピリチュアルが今のパワーストーン系のブームに流れる流れっていうのができたりしたんですけど、僕らが今一番やろうって言ってる、特にまあ僕らというかギンクジャックの店で言ってるのが、そのインターネットっていうのができて、インターネットっていうのは活版印刷ぐらいの発明であると僕ら思って、要は活版印刷ができることで、そこまでは人から人に伝わってきた光電しかなかったのが、うん、本ということで完全に記録されるようになったんですよ。でも今はインターネットで今日ここで喋ったことすら2分後には世界中に同時に配信できてて、僕らが持ってる情報って価値がなくなったんですよ、
うん、
でそれが価値がなくなったんで、その魔女とか人間の生き方自体も変わるべきじゃないかって言って、
うん、
だから古めかしいことをやってぽいことをやるのはダサいし、やっぱり iPhone 使えばいいし、ネット使えばいいしっていう現代的なことを置き換えた上でも魔女という生き方をしましょうっていうのが、僕らが言う現代のウィッチクラフトっていうものがあって、それが僕らが呼ぶソロ魔女ってやつなんですよね。
ソロ魔女です
か？ソロです。
ソロ
一人で魔女、一人一人で魔女みたいな、
ソロ魔女
DIY 魔女を僕らも思ってます。
あ、自分作り上げる
魔女、そうですね、
うん、
っていうのがまあ魔女の世界観で、で例えばなんかこういう人とかモンゴルの部族とかが侵略で先祖が全員殺された時に、先祖が全員殺されてしまったから自分らで全員祈祷師になって、先祖の霊を下ろして自分らの過去の血族のルーツをいたこで呼び起こして過去を知って自分らの歴史を作るとかってやってる人がいたりとかって、
ゼータガンダムの最終回だな。
まあまあ近しいですよね。まあっていうのがやったりとかっていう、これがさっき言ったその昔の金持ちの人らのノリの
貴族の
遊びってい
う、なるほどなるほど。
でそれがこう行って昔のドリードって呼ばれた、
ね、なんかセックスってなんか裸とかセックスとかが関係してるような気しますね、はい、魔女ってなんか
セックスなんかね、理屈の上で僕らがやるのはやっぱり現代のいわゆるこう文明を脱ぎ捨てて自然とつながるたびに裸にあるっていう理屈は一個あるんですけど、その前にこの金持ち遊びやった時代の頃に、要は20人ぐらいの集団とか10人の集団で我々魔術結社みたいなやるじゃないですか。
あ、はいはい、
そこにこう可愛いメンヘルが入ってきたら、君に魔女にしてあげるから我々の秘密の儀式をやるからさあ裸になれたまえみたいなノリは割とあって、やっぱセックスこそが宇宙みたいな時代があったんですよね、うん、だセックスが究極の魔術っていうのはやっぱ子作りイコール魔術なんで、
うん、
絶対的に間違ってはいないんで、それでやっぱ結構セックスを儀式として重要なところに取り入れるみたいなところをやってた時代があったりするんですよね。まあで例えば、さっきのいわゆるほうきにまたがる魔女のイメージとかっていうのも、うん、当時の要は山奥で、まあ、言い方悪いですけど原始的な文明的じゃなかった時代の人々の営みって、やっぱり食料が確保できないと死ぬんで、
うん、
秋になったら食料が手に入ると本当に良かったってみんななるんですよ、
うん、
でこれで冬が越せると、
うん、
で冬が越せるからみんなで喜んでお祭りをしようと、で自分らの栄養を蓄えるためにいっぱい食べようって言って、食べた後にこうはめてみんなで乱行して酔っ払って最高ってドン決まりになるわけですよ、
うん、
っていうのがこの魔術みたいなノリなんですけど、いわゆる魔女がやってるこのぐるぐるってやるものが飛行難航って呼ばれるもので、ちゃんとレシピが伝わってきてたりするんですよ。
で
鍋ぐるぐるみたいな、であれは飛行難航って言って空を飛ぶ難航なんですよ。
なるほど。
で
ということはってやつですね。
そうなんです。それでトリカブトとかが入ってて、
うん、
割と幻覚作用バリバリのもので、
あ、
でほうきってほうきの中は基本的にディルドでチンコなんですよ、うん、だからバイブに ガンガンにあの薬塗りたくってオナニーしたくって厳しくなんですよっていうのがぶっ飛ぶっていうのがいわゆるソラソラみたいな、
ガン決まりして自分の中で飛んでるってことなんですね。そうなんですね。その魔女が飛ん物理的に飛ぶんじゃなくて、
そうそう、
いわゆる飛ぶ、
いわゆる飛ぶ経験の感覚とかのことを神秘体験って呼んでたりするので、うん、だからあのラムさんが得意なオウムステミ教とかの
入ってましたからね、
いわゆる座禅で飛ぶとかも、うん、なんかやり方とか聞いてたら、
そうですね、
あの要は LSD 食べさせて、うん、あのまぶたの上に光るなんか照明を貼って、うん、でそれで決まってきた時に座布団揺らしたら浮いたって言うみたいな、
だから一部の時も言いましたけど、やっぱり自分で経験したことって抗いがたいんですよね。どんだけ科学的に思ってても、どんなに理性的に思ってても、自分で経験したこと思ったら浮いたになっちゃうし、空を回ったら回ったとか、まあそうですね、自分で自分を見るとかもそうですよね。
そうですね、
見ちゃったら抗えなくなるっていう、
まあっていうので、まあそういう日々の生き方としてですね、どうやってソロ魔女っていうのは魔女になっていくかっていうことをやっていくんですけど、うん、まあ今回告知とかでも貼ってた、どうやって魔女になるのっていうのがすごくメジャーに聞かれるんですけど、
う
ん、
まあそうでしょうね、
魔女になる方法はですね、すごい簡単で、うちの師匠はどうやったら魔女になれるのって聞いたら、とりあえずググれって言うんです
よ。ググれ。
けど僕的にはちょっと違くて、僕的には魔女になる方法は、魔女になりたいって言って手挙げた瞬間魔女なんですよ。
まあ、だからライターとかイラストレーター
と芸人とイラストレーター全部一緒で、なんで芸人ですかって言ったら、吉本松竹にいるからでもなくて、いや俺芸人やからって言って舞台だったらもう芸人じゃないですか。
うん、そうですね。
っていうのにすごく似てて、
でもね、なりたい時点でね、その職業にしないとっていうのがあって、よく言われるんですけど、ライターで帰って初めてでしょって言われるんだけど、でもまんじゅう屋始めて1個目が売れるまでもまんじゅう屋じゃないですか。
あ
だからオープンしたら仕事しなくても多分名乗っても大丈夫だと思うんですよね多分、まあ、そうしないとまあなれないですし、ね、なんで魔女も魔女だと言ったら魔女、
言ったら魔女ですね。まあただこれはね、ちょっと割とネタバレでの話みたいなの覚悟の一個なんですけど、魔女になる一応その宗派みたいなのもいっぱいあって、やり方もあるんですけど、魔女っていうのは結構儀式をやる人が多いんですね、
うん、
まあ、ハロウィンとかもソーウィンっていう儀式で、要はお祭りをやったり、
うん、
お正月をやったり祭壇を作ったりする儀式をやるんですけど、魔女になる時に自己参入儀式ってのもあるんですよ、
うん、
自分を魔女にする儀式をやるのが魔女としての第一歩なんです。で、その儀式をやるために祭壇の道具を用意しましょうとか、
うん、
神様を決めましょうとか、うん、魔女ネーム決めましょうみたいなのがあって、ほんまにゲームの最初のチュートリアルやってる感じですよ。職業はどうしますかみたいな、名前はみたいな、
うん、
で、そのアバター作る感じに近くて、で、それを決めた上で自己参入儀式って言って、神様を呼んでお呼びして供物を捧げてみたいな、浄化をしてみたいなのやって、
うん、
儀式をやって、これであなたは魔女になりますって儀式を僕にやるんです。で、一応まあその後テストとかもあるんですけど、なくてもいいんですけど、で、僕がその儀式やった後に、なんだかわからないけど俺は魔女になっている気がするぞって、
あーなるほど
って思うとするじゃないですか。これも締めたもので、誰が何と言おうと、僕は僕に対して僕を魔女にするという魔法に成功するんですよ、この瞬間に、
うん、
だから僕は僕を魔女にする魔法をかけれたから魔女なんですよ。
あ
どうですこのヘリクス大百科みたいな。
まあまあでもそうですよね。だって国家試験、まあ、国によっては国家試験があったりする国もあるらしいですけど、はい、まあ日本はないですからね。そう、
自分で自分にかけるんですね、最初は。
最初そうですね。
尾崎豊もだから魔女ですよね。僕が僕であるために、
まあ、あれは僕です。
僕、
僕です。尾崎は僕です。
僕です。
魔女じゃなかった。
魔女じゃなかった。
僕か。
で、魔女にとって最大に重要なことは、やっぱ自分で魔女っていうことではないかなと僕は。
ああ、まあ確かに
ですね。で、やっぱり僕は師匠に言われたのが、やっぱ1年ぐらいかけて勉強する方がいいっていうのは、やっぱりもうその例えが悪いんですけど、出会い系で今日できた彼氏は明日に別れても明日代わりできるじゃないですか、
うん、
1年かけて あの付き合うってなった彼氏はやっぱり1年以上かかって別れるじゃないですか、だからやっぱり強度というか自分で自分が魔女やって思い込める力がやっぱ長ければ長いほど強いんで、やっぱ一発目の魔力上がるなというのはすごくあるんですよ、
魔力
そうですね、まあ、だから一応ね魔法の定義っていうのは、言葉とか働きとかっていうもので、人の心を動かせれば魔法であると、だからそれが僕らが考える魔法の定義なんで、だから芸人も魔女やと思って今悲しんでるこの人を笑わせると思ってネタをやって笑わせれたら、やっぱそのネタって魔法やなと
思って、それ魔女になっても
らう、ただそれはだから自分で魔女と思ってやったら魔法になるんですよ、
なるほどなるほど、
芸人と思ってやってんだやっぱ芸人
なんで、そう、芸人という魔女なんや、
自分は魔女でこの人を笑わせるためにネタっていうものを使おうって思ったら、ネタもまた魔術ではあるし、芸人っていうものも芸人を演じてる魔女になるので、
なるほど、
だから理屈の上でもそういう感じなんで、誰でもできるしどうでもいいし何でもありなんですよ、ただ自分で納得できんと意味がないから、僕の師匠これで鬱治りましたからね、
自分自身の鬱が治ったんですね、
25年鬱やった人、
ちなみに師匠はどういう人ですか、
師匠は奔放にセックスをする人ですよね
どっちですか、あの性別的に
あ女子です、
女子です奔放にセックスをする女子なんですね、
やったんですけども、それも全て治って魔女がやり始めて
魔女がやり始めたら治るんです
か、いやだから自分の心をコントロールする方法を作るんですよね、
ちょっと依存症だったんですかね、じゃあ
やっぱそういう節はあったと思います、だまあその具体的な方法論として神様を作るってことをやるとか、あの自分を魔女っていう生き方っていうのと、自分のもともとの柏木平康って生き方と、生き方をいくつか自分の中に人生の中で作っておくと か結構ね、いわゆるライフハック的なところがすごく強くて、自分の心をコントロールする方法をどうやってこう方法論にするかっていうところは、実はマジないとかの種明かしじゃないかなという、
魔女はこう他人に何かをかけるのかなって思ってた、
よくなんか現代でみんなが言うのは、自分のために魔術魔法を使うのが魔女で、人のために魔法を使うのは魔術師って言ったりしますよね、
魔術師、
ウィザードとかですね、
ウィザード、あそこで変わる、
ま
あ、
それも人によって言うこと違うんですけどね、結構
占い師とちょっと似てますね、
占いはやっぱ魔女はみんな結構やりますね、
そうですよね、魔女の館って言ったらまあ占いやりますよね、
そうですね、
でも銀クジャク、あ、柏木さんのだから銀クジャクってお店をやってるのは魔女ショップなんですよね、
そうですね、だから占いでは普段僕らが占いやることでお金を取らんようにしようとか、
ああ
っていう線引きは、まあ、プロの占い師さん呼ぶときはお金いただいてやりますけど、
柏木さんと師匠のお店なんですか、
そうですね、僕ら二人のお店です、手伝ってくれてる人が言いますけれど、
アメリカ村でやって
そうですね、っていう感じなんですね、愛子ちゃん結構理解してもらいました、
はい、
魔女っていう、
魔女って言ったら全然職業っていう感じもなかったんですし、
そう
です、どんな人が魔女、とりあえず分かんないから黒い服を着てみたんですけど、私さんも頭がカラフルだから
魔女に寄せてみたんですね、
だからなんかね、これすごいイケツなやつ、僕性格悪いんですけど、だから魔女って今言いながら、そのいわゆる古典的な魔女っぽいことやるのって、逆に普通の人が見たら、ああゴスの人ねみたいになるんで、逆に魔力低いと思ってて、あの幽霊とかでもそうなんですけど、例えば足がない白い着物の三角頭巾つけたら幽霊ひょろって出てきたら、いやいやって思うじゃないですか、
なるほどね、
だからやっぱり人の心を動かす時ってやっぱり意表をつくことで驚かせることも大事で、
確かに、
だからやっぱり、そういう古典的なもんっていうのは大事な反面、やっぱりいかにぶち壊すかっていうのが大事やなと思ってて、
そうか、現代劇で、まあ、ハリウッドとかで悪魔が出てくるときに、はい、悪魔だぞって出てこないですもんね、大体背広を着てこう自然としたロバート・デ・ニーロやら、
そうい
う感じですもんね、
福本信之漫画に出てくるおっさんの方が悪魔っぽいじゃないです
か歯がいっぱいある、
歯がいっぱい
確かに確かに、
まあ、そのっていうようなことも結構大事かなって、
確かに魔女の格好をしたら魔女だよって言われても、
ね、まあ、
魔力低いって
思う、特力のないさはすごいですね
まあただ自分で生きるためにそれが気持ちとかかっこいいと思って背景入るやったら OK なんですよね、
まあコスチュームプレイ的なとこありますよね、占い師さんも、ね、やっぱりなんか変ですよね、 マジシャンと占い師はなんか変な感じがありますよね。
でもただ、まあ、今まで喋ったのがいわゆる一般的な現代ウィッチクラフトみたいな話なんですけど、うん、それこれはどっちかというとギンクジャクというか僕個人の考え方に近いもので、うん、でギンクジャクって店をオープンしたら僕はそういう人がどんどん集まってみんなすごく勉強したいんやろうなと思ったんですけど、うん、そんなやつ全然来ないんですよ。
あ、そう
だよ。どういう方が来るんですか？
割と多いのはアメリカ村ってとこでやってるんで、こっちでいう、まあ、下北沢とか原宿とかみたいなとこなんで、うん、まあ割とやっぱりローティーンが多かったりもしますし、
なるほど。
でやっぱりなんか言い方悪いけどやっぱり変身願望が強い人多いんですよ。
なんかちょっと13歳とか4歳とか
そういう人もいますね。
で、まあ、それぐらいが一番ね、なんか魔女とかに興味がありそうではあるから、
ね、そうですね。で今日はこういう真面目な話ばっかりするのこのイベントっぽくないなと思ったんで、ギンクジャクにですね、普段来る僕らが歌ってるのって相談無料っていうのを歌ってるとこは、うん、どんな相談でも来たらとりあえず相談には乗ります。でやっぱりこういういわゆるオカルトってものの領域の一番素晴らしいところって科学で解決できないものもとりあえず解決に向かえるんですよ。
うん、
今例えば火星に火星人がおるんやけど倒してくれって言われたら科学はいやそんなもん言いませんって言うじゃないですか、
うん、
じゃあ僕の不安は一切取り除かれないけど僕らがやることはほんまに火星人がおるかじゃなくて、うん、この人の不安を取り除くことが大事。
なるほど。
なんでそういう人の不安を取り除く方法はやっぱオカルトの方が強いし、例えば朝地球が滅亡する巨大惑星が近づいてるって言われた時に、
うん、
科学はもう無理やしか言えないですけど、オカルトはよくわからんけど、うん、地球上の人が全員手つないだらいけるって言ったら手つないで死ぬんですけど、
うん、
死ぬ間際まで希望に満ちてるじゃないですか、
うんうん、
それは結構力があるなと思ってて、
がん病棟とかに近いですね。末期がある病棟とかに、なんかどっちかというと、うん、なんか
だからそれを脅迫ビジネス面ってやるの僕はすげえ原因やから嫌やなと思うんですけど、
うんう
ん、やっぱ解決できない問題を解決できるところはあるんで、うん、よくある質問っていうのをですね、よくある質問と実際にあった質問ばっかり今日ちょっと10個近く持ってきたので、これちょっと皆さんに一緒に紹介していきたいなと。
お客さんの質問ですね。
はい、
お
最初の質問がこれですね。
店のスピーカーから女の悲鳴が聞こえる。
これは千葉くれですね。
違う違う、一部に戻っちゃったね。
千葉くれ
自己物件、自己物件ないと、
もう間違いない。
で実際これもね、
どう書いてる、
解決はね、まあ要は幽霊の声ずっと聞こえるって言い張るんですよ。でとりあえず実際行ったらもう案外聞こえないんですよやっぱり、
うん、
でもなんかせんとこの人は気が済まんでしょ、
うん、
それでとりあえずまあ潮の盛り方とか当然ありますけど、政治っていうねものを書いたらいけますよとか、
カードを乾燥させ
たりする、はい、お焚きましょうみたいなことを、うん、あ、ちょっと待って、
あ、これは霊障ですよ、これ
またお母さん来ましたね。
お母さんが来ました、ね、これ以上喋るなっていうこと
で昨日も霊現象いっぱい落ちましたね。
そのうち
月日だから、ロフトプラスワンのマックが古いんですよ、これめちゃくちゃ。
あ、よかった。で、まあ、っていうのがあって、
はい、
でとりあえず僕らはそのよくある魔除けとかみたいなのとかと、うん、そのいわゆる一般的に言われてるウィッチボトルみたいなとか、悪いことが来た時にこう避けるっていう魔除けとかがあるんですよ。ただ魔女の魔除けって結構なんかね原始的で、僕一番好きなのがドアの前にでかいナタを突き刺すっていうのがあるんですよ。これが魔除けですって言うんだけど、もう完全に威嚇なんですよ。
うん、うん、
怖い。
結構そういうのが多くて、
でも物理的に効きますね。
そう、ションベンバーマゲとか、
うんうん、
割と昔の魔術って、うん、好きな男を振り向かせる方法で生きた魚をマンコで殺して、その魚を焼いて食わせろとかなんで、もうハードめのストーカーみたいな結構多い。一日脇に挟んだリンゴ食わせるとか。
それは なんだろう、なんかすっごいこう限定した AV みたいなやつですね。
そうですね。
作品自体が取り
込んだ。けど、その一旦違う方向に向かうってのはすごく大事だったりするんで、
うん、
まあまあ悪くないかなとか思って、で結局これも悲鳴が聞こえるっていうので、結局まあ音が鳴る、いわゆる 浄化するときで男が結構使うんですけど、うん、その鈴みたいなものとかをとりあえず買っていってもらったんですけど、うん、あの1週間後に潰れてしまって、その子が分からないんですよ。
お店が潰れちゃったんですか。
店がお前潰れてもらったん
です。あ、その店か。
はい、その店。あ、だから、あのこの相談その1の店のスピーカーから女の悲鳴が聞こえる店は僕ら解決失敗っていう。
なんか第1話から
第1話失敗
だ。ちょっとワクワクする漫画やな。
うん、わかる。
ここからどうなってるの。
まず僕らが
踊る大捜査とかね、なんかうまくいかないパターン、
全く万能ではないってことだと分か
る。第2話は、
で第2話がね、悪夢が止まらない。
すごいタイトルっぽいですね。
これけどね、すごい良かったのが、ほんまに普通のサラリーマンの人が、
おっさんですか、若い、
結構若い、僕は30ぐらいの人で、幽霊も新地じゃなかったし、オカルトとかも興味ないんやけど、1週間ぐらいずっと同じ悪夢を見るとっていうふうに言われて、それでもうしょうがないからいろいろ調べたらこの店が飛んできたんです。
もう本当に困ってるんですね。
そうですね。で一応そのヨーロッパとかのやり方とかで、うん、あの悪夢を見るときは、あの多分精液に見立ててると思うんですけど、うん、牛乳をコップに入れて枕元に置くとか、あのベッドの下に置くっていうやり方があって、あと結構医学っぽいナイフとフォークをあのコップにつけて置いとくっていうのがあるんで、あのそれを足してあのコップの下に牛乳を入れてこのナイフとフォークをつけて置いてくれたら、その悪いものはその生命力と武器で逃げるから夢は見にくくなりますって、やってみてくださいって言ったら、とりあえず来なくなったんで、解決した
っぽい。解決したんですね。
でもう一人、悪夢が止まらないのは、僕いとこがいて、いとこの娘が中二なんですよ、今美少女なんですよ。
お
でその子が、すごいすくすくで田舎で育ってるんですけど、今毎日半年ぐらい怖い夢見て熟睡できひんと言うから、でその時僕法事で四十九日でうちのおかんが雑に親族全員にうちの息子は魔女おじさんやからって言うから何魔女おじさんって
魔女おじさん
どう捉えたらいいんだって、
ほらほらほら聞いたりみたいなことでみんなが言うわけですよ。でけどここはここでうさんくさいこと言って滑ったら今後のちょっと親族内での立場が危ういと思ってで僕はあの相談に受けて、それは夢っていうものは何で見てるかっていうと、人間は記憶の整理をすることが一つあると、記憶をあの記憶のままやると情報量が多いから短いストーリーに置き換えたりして人は記憶するから、それを見てるのが一個夢やけど、もう一つ夢っていうのは人間が見たくない、起こってほしくないことを見ると、だから人が死ぬ夢見たら長生きすればいうのはよくそれで、自分の起こってほしくないことを頭の中で体験、仮想体験することによって大丈夫って安心する機能があるから、君がその夢を見るっていうことは実際には君の身には絶対起こらないことやから、見れば見るほど絶対それが起こらんことやってのは覚えていいよって、言ったら次の日に半年ぶりぐらいに熟睡できますみたいな。
やっぱ気は心感はすごいですね。
身内から救っていくっていうストーリー、
だいたい分かってきたでしょ。
大成功、
ね、いいですね。
僕の魔女道は割と口先さんです。
うん、
どうにかしていくと
か。ああ、京国道とかに近いですね。あの京国夏彦の、
ああ
こう口であの支配者を感じ
る、そうですね、
全ての心、
まあ、魔女でもそういうのも結構いるんですよね。うん、そういうのがあったりとかですね。でこれね、
呪い殺したい、
これメジャーな、うちの相談でトップ3ぐらいメジャーな、
でもあるでしょうね。
ある大体ね、あのこれが多いです。
振られた
女の復讐ってパターンがめっちゃ多いんですよ。
あ、女が来るってこと。
女の子が圧倒的に多い
です。なるほ
どね。男に、男を呪い殺したい、
自分を振った男を、やり逃げした男を呪い殺したい。
その奪った相手の女とかじゃなくて、
振られた後は大体男ですね。
男
ね。で、大体呪い殺したいって女の子が来たら、大体僕言うのが、いや、やめとこうっていうのがメジャーな返し方なんです
よ。やめとこ
う、まあ、やめようって
。やめよう、
うん、
それは確かに
ね。ねえ、けどこれね、よくある呪いって帰ってくるからみたいなんですよね。
3倍返しね。
ああ、人を呪わば穴2つを掘れ的なやつ
ね。これね、めっちゃ大事で、これ僕は結構大事な部分にしてるんですけど、うん、人に嫌なこととかしたら、うん、人は呪ってくるし、うん、場合によっては呪い殺せるって分かってしまうと、うん、 この世の中怖くて生きていけなくなるんですよ。
あ
それのさっきの魔女と一緒で呪うぞって言って実際呪うやつがおるっていうことが、うん、自分の行動によって完全にマイナスの成功体験を作ってしまうんですよ。
脳が知っちゃうわけですね。
人は人を呪うし呪いを聞くってことを体験してしまうとその後の人生絶対自分はいつ呪われるかわからんしっていうか私は呪ってないから呪われに返されるよなっていう、うん、いう世界に生きていくことになるんですよ。
世界が変わっちゃうんですね。
そうなんです。自分で自分の世界を汚しちゃうんでめっちゃ危険なんですよ。だからいくら呪いたくても呪いなんてことはそうやそうやするもんじゃないって思っとかんとダメ、うん、
あ
っていうのはその実際の呪いが効く効かない以前の話として必要で、うん、だからまず呪う前にやめようと、
うん、
でただ呪いどうしても呪いたいって言ったら、うん、まずは君はやらんとあかんことは万が一でも呪いを人からかけられた時に身を守ることが大事やからまずは君の身を守ることをしましょうっていうのを大体僕は言うんです。だから武器買う前に防具買おうってドラクエで言うと裸のまま武器だけパワーアップして進んでも一撃食らって死ぬんで。
いやでも素早さがあればさっき言った
。いやだからもう詰まるから
邪魔な人が来たな邪魔なアドバイス来たな。なんとかクリアしていくやつじゃな
くておんねんなそれも
無理ゲーでこなせたつじゃないですか。
お金で武器しか買わないなんかこれ。まあまあでもね
呪いたらっていうことで、うん、それでそれをやってからまだ呪いなかった次は呪いを教えるって来てくださいねって言ったらまあ9割方はそれやってる途中になんかどうでもよくなりましたっていう。
なんかだんだん相談したくなってきました。
いつも、う
ん、
ああ
そんな呪い殺したいと思った
ちょっと思い当たりましたね。
ダメですよ
呪い殺したいっておったんですね。
あ、おったん
みたいなことが多いですね。
まあね、デスノート拾ったら書きますもんね、何人
かけど書いて死んだ瞬間に次いつ自分が狙われる
だってこれがここだけの唯一のものじゃない
そうなんですよね
って思うし
2冊目
もう何にも信じられなくなりますよね、
うん、次のが次の別れさせたいカップルがいる。
これがね、これが多分1位の占いでも1位と思いますね。絶対よくある不倫カップル
あの探偵の相談とそっくりですね。
ああ、そうですね。
探偵は本当物理的にやってくれますけど
人が悩むことでこんなことなんですね。
うん、これでも本当にこの間別れさせ屋さんにインタビューしましたけどやっぱ男の人が多くてあのね、ほとんどの人が金銭目的とかじゃないですよね。本当の探偵頼んでる別れさせ屋やっぱり不幸にさせたいっていうそれ でなるべくなら自分が付き合いたいんだけどでもね別れさせ屋の成功率が 7% らしい。
うわリアルやな
ガチでやってで復縁できる率とかその別れた人と別れさせに依頼した人が付き合える確率は今のところ 0% らしいです。
そりゃそうよなそりゃそうっすよ。
そりゃそうです。だから別れさせることはなんとかできる手もやっぱりねそれと付き合えることはないから
そうですね。だいたい不倫してる女の子が嫁と別れさせたいっていうのがもう圧倒的1位ですね。でだから、ね、よく言うのがセフレから彼女になりたいっていうパターンですね、うん、だから、
不倫してる人が夫婦に別れさせるんだけどそれは自分が付き合いたいからっていうのは単なる不幸にさせたいっていう
怖い呪いに使われ
てそうだね。だからやっぱり同じ根っこが同じ部分
だ、ね、そうですね。でだからこれもさっきの呪い案件と一緒でやっぱりよくやるのも実際に縁切りの呪いみたいなのもありますしで縁切り以外に例えば追放の呪いみたいなのがあって、まあ、この場所から遠くに行かせるみたいなその人のテリトリーにばらまいたりする類のまじないとかあるんですけどで実際それをやってうまくいったって言うやる人もいるんですけど、
うん、
だからそれも大事なことってやっぱりそれが実際効果あるかどうかよりかは成功してしまうとそこから自分が次苦しむってことがあるんで難しいんですよ。呪いとかもほんまに信じてるやったら呪いとか軽々しく言わないんですよ、
うん、
信じてないのに軽々しくって生きって言ってほんまになってもうたら効果しか残んないんですよ。やっぱりほんまに呪って死ぬやったら言わんやろって殺したいって言ってどのナイフがいいかなって言うことってやらないじゃないですか、
うん、
黙ってるじゃないですか、
うん、
絶対、
うん、
はいはいはい。
だから呪いたいって本気で言ってるのはやっぱ本気じゃないと思うんで他人に言えてる時点で、うん、 ね、これとかもう僕はね、これの解決をした時は我ながら天才かと思ったんですけど、
どうなんですか、
あのこれ言われて、はい、で何回も来る子やったんです。5回目ぐらいやって、これも拉致があかんと思って、で要は旦那は嫁には一切興味がないって言うと、で君のことが好きやって言うと、ただ子供がおるから子供と会いたく、会いたいから子供持ってかれるの絶対嫌やから別れないんやって言うんですって。じゃあそれが全部ほんまやとしようと、
うん、
君は信じるんやったら、じゃあこう僕らがやるマジェランは1個で、その浮気相手の男の嫁を異常にモテさせるようにしようっつって、あの嫁がめっちゃモテたら嫁が浮気してくれるんで、じゃあ自然と男が親権を取って離婚できるかもしれへんから、
うん、
嫁が綺麗になることを祈り続けようって言って、なぜか浮気相手の嫁を綺麗になるすごい前向きなまじないをし続けるん
だ。なるほどね、
なるほど、これも天才的なことだな。だからこれが成功してもあれってなるけど、
うん、
自分にはそういう力があるってことは分かるし、
うん、
だからどっちに転んでも
面白いのか。
だから僕は結構そのどっちに転んでもマイナスに行かない道を探すことは結構魔術術として大事かなって思ってるんですけど、
確かに
いいでしょう。
鬼になりたい、
次また
キャッチ、鬼になりたい
相談、鬼になりたい、楽っすかその
これね、
鬼ごっこですか、
中島みゆきの新婦、
うち3時オープンの店でもう1時間以上待ってた男の子がいて、で1時間ぐらい店内見てからゆっくり話しかけてきて、って僕鬼になりたいんですけど鬼って鬼って言うじゃないですか、
うん、
それは妖怪とか違う、鬼的になりたいとか鬼のような力を得たいなんか、どうなったら鬼がいいんですみたいな、
あいわゆる桃太郎に出てくる鬼ってことですか、傍若無人 で
よくよく聞くと実は中学3年生で、あ男の子で自転車で1時間かけてうちに来てて、で実はまあよくよく聞くと、まあ本人の名前とか言わないんでいいと思うんですけど、まあ要は親が再婚で、まあ、あの連れ子やと、うん、で自分も連れ子やけど一番上で、で愛されてるし別にいじめなんか虐待もされてないけど、まあ家に居心地が悪いし、うん、学校でもいじめられてるってほどじゃないけど友達はおれん、
あ、
まあ、多分軽いじめられぐらいの、
具体的じゃないけど
って、そうなんですね、
ちょい虫ぐらいの感じので
、じゃあだから、じゃあ君はすごい力が欲しいってことなんて言ったら、力は欲しいけどそれがメインではなくて、とにかく僕は人じゃなくなりたいってことなんです。
ほう
はーって男でメンヘルこじらせたら大変やよと思いながら、
おだいぶ、
ね、女やったらね20代半ばぐらいのチェホやしてもらえるんですけど、男は辛いよと思って、でとりあえずあので、要は学校に行きたくないっていうのが実はメインのテーマやったんですよ。で親は絶対学校には絶対行けと、
それはまあ言います、
言うっていうのが彼の悩みで、学校に行きたくないけど行かんとあかん、で人じゃなくなりたい、なぜ今の自分から変わりたいっていう、でできたら力が欲しいってことになったんで、
うん、
でもういろいろ聞いて、お金もそんな持ってないんで、あの分かったっつって、僕はあのイノシシの牙っていうのがあるんで、イノシシの牙とか、まあ、割とお守りしたりするんで、イノシシの牙で小さいお守りを作ってですね、これを持って学校に行けと、
うん、
で学校には親が言ってんから絶対に行けって
、いい場所だな
それ、学校には親が言うとおりに学校に絶対一回行かんとあかんけど、こっから先は親は何も言ってないから絶対行かんとあかんけど、1秒でもったら帰っていいから帰れってことって、
なるほどね、
うん、だから一応全員が言うことを立てた上で、学校に行くけど門を一歩でも入ったら帰っていいから帰りなさいっていうことで、でそれを帰るって言われへん時はそのお守りを持って、これは俺に言わされてると思っていいんやから、これは魔女の力で言わされてると思って帰りますって言えっつって、
なるほど、
なんていうのいいことしたやと思ってるけど
すごい魔女オールマイティですね。
魔女は ね、
なるほどね、
基本的にねどうにでもなるんで、
うん、
すごい
っていうことをやってたり、はい、
なるほど、名前を変えるべきかっていう相談ですね。
これね、簡単な内容なんですけど、結構ヘビーな内容で、
うん、
ちょっと話が長いんですけど、あの僕の大阪で出てるセキローっていう店があって、
うん、
そこで働いてくれてる一人のトミーさんっていう男の人がいるんですけど、
うん、
その人は佐賀県出身なんですよ。で、母親と父親が再婚で、自分は母親の連れ子なんですね。で、父親の一家が呪われとるんですわって 言い出して、で父親が死んで病気してきて50歳ぐらいで死んで結構若いんです。で家を片付けようと、田舎やし誰も住まんから、でおじさんと2人で家を片付けたりし始めて、片付けたら石垣の下から大量の人毛が出てきたと。
ああ
えってなって、でやっぱり人がまたぐ場所に人毛を埋めるって結構呪いの世界でメジャーなやり方で、それちょっと気持ち悪いですねって。でも気にせずに捨てたんやと。でその後おじさんと2人で掃除してたら、3ヶ月後にそのおじさんが全身のリンパ腺がんになって、あのがんが発覚して、あの掃除してる途中に血を吐いて倒れたと。で血を吐いて倒れて結局半年後ぐらい亡くなっちゃって、でけど佐賀県の家を引き払わんとあかんし、父方の血族でも自分だけやから掃除してたら、血を吐いた軒の下に古い日本家屋なんで、うん、軒の下が覗けて見たら、血吐いた真下にあの小さい素焼きの壺があって、中に白い灰が入っとるんですよ。あ、完全に呪いですねってなって、あのなんかわからない、その家が呪われてますよそれってなって。
なるほど。
で自分は血族じゃないから親父の血は引いてはないからいいんやけど、名前の上では自分が親父の血族の最後の生き残りやから、悩んでるんですけどどう思いますって言うから、いや帰るしかないやろ、帰れへん理由ありますってなって。
ああなるほど。でも名前変える、名字を変えるってことですか。
名字を変えるっすね。母方に戻すっていう
法的、ああできるもんなんですか。
一回はできるはずか
ん
ない。
あ、そうなんですね。あ、じゃあ僕はだから母方が大野なので、
多分父が亡くなったから母方に入りますっていうのができるはず
です。ああそうなんですね。へえ、考えたことがなかったからあれですけど、
はい、だこれ心霊案件的にはすごい嫌な話 で、うん、で多分だからやり方とかを考えると呪いっていくつかに置いたりするんで、多分井戸とか水場の周りに何かされてるんじゃないですかねって話。で
もまさしく呪いが効いたってやつですよ ね、
すごいな、呪いって
効くんやなと思って、怖っと思ってでその人全然そんなにいけるんで、なんか壺怖いんで割りました
のそれ
ね、
すごい神経してますね。
よくあるのはなんかその聞いたことあるのは、その他の全然関係ない家の水子のあのちっちゃい赤ちゃんとかの灰とかを持ってきてやると、あの他人の家やのに赤ちゃんが間違って取り付くみたいなやり方があるとか。他人のこと
でも、ね、確かにそんなことやってたら呪ってる側もだいぶやみますよね。
やむなよ、いつやられる
とどっちの子の赤ちゃんの灰持ってきてって絶対それでもう綺麗ではいられないですよね。ピュアではいられないですよ。
そうなんですね。はい、
なるほど。あ、まああれ就職できますかっていうね。
はい、これね
23歳なんですか。
これとね、43歳です。
ああ、じゃあ20歳から。
これめちゃくちゃキャッチーで、来て僕の師匠の友達だったんですけど、
はいはい、
あのルミさんですけど、はいはい、ルミさんはちょうど休みに入ってたんで、ルミさんはいないですかって。そうですか、先日23年間かかっていた呪いがやっと解けました。23年ですかってなるじゃないですか。長くないですかって言ったら、大学の時に目の前でかけられてるんですか、目の前でお前に呪いかけたるかって言って、やってみって言ったら、目の前で小さい声でなんか日本語みたいなのを言ってて、中国語みたいなのを言って、やられた瞬間から気持ちが落ち込んでしまって、でそこからほんまに鬱に入ってもうて23年ダメやったんです。で去年やっとこの呪いを解ける人に出会ったから、呪いを解かれて、あ、30代はまるまる呪われたんでね、遅れて青春時代はなかったですか、就職できますかねって言われて、無理やろな
無理やろなとは言わないんじゃない
ですか。無理やろ言わないですけどね、
まだ
からね。いやけどとりあえず就職できんくても良かったじゃないですかって言うしかない、
うん、まあそうですよね、
呪いが解けましたからね。
でなんかじゃあまた来ますんでつって帰ってはったんですけど、
すごいですね、
まあ、ねえ、けど少なくともそうやってその人が言うんやから呪われたんですよやっぱり、
うん、
あ、本人が思ってしまって、
思ってしまって23年間不意にしてんやから、すごいハンターハンターみたいでしょ、
うん、
こんなリアルハンターハンター地味やなと思って。
いや、リアルハンターハンターバトルしないやつですね。
でこれがねすごく、これ
もセックスで癒したい
っていうのがあって、 これセッだからさっき言ってた、いわゆるセックスマジックって言われる領域のものがあって、うん、セックスこそが究極のマジックで、それをやることでこのよく言うエネルギーの交換があるとか、うん、なんか言うので、要はセックスをすることで実際に相手をヒーリングするってやり方の射精しないセックスとかがあるんですよ。でこれを言われたのが、あの吉原のソープ場
の女の子が相談に来たんですか、
はい、相談に来て、吉原で稼ぎに稼いだ1500万を使って体フルバーストにしてですね、
ああなるほど、
顔面にポルシェぐらいの感じの乗せ方をして、
整形マニアですね、
今60歳の大学教授の彼氏ができたから、彼をセックスで快楽以外にも癒したいんですって言って、教えてくださいって、
なるほど、
できたから、だってそれを僕らは本とかを提供するとかである程度教えれるけど、
うん、
それを教えるってことは、あの僕とかとセックスせんとあかんかもしれないよって、まあそれはそうなるじゃないですか。いい、それでいいって言ったら、分かりました、
あ、いいんか
ってなって、次僕見てきたら、柏木さん魔女になるには俺とセックスしなきゃいけないって言ってるらしいですよ、すごいでしまうと思って、えぇーって違うと思って、
まあ、あなるほどね、
急いで電話して、あの君今日はセックスはしないけど何でもしてるから何も言わんといて
急いで電話して
大慌てです、
ね、大慌てですそんな人が来たりで、まあこれ最後かな、これがね、あのね、投資家の人が案外多い企画で、株とかやってる人が結局周りもすげえやり手が多いから、それからどうやって抜きに出るかの時にやっぱり割とオカルト入るんですよね。
ああ、ニュータイプ的なことですね。
そうですね、やっぱ他の人がやってるプラスアルファがいるから、俺だけの直感がさえるようなアイテム欲しいんですけど、
仕事に直感が欲しいという、
なるほどね、でどこどこの神社とか行こうと思うんですけどみたいなのを言うから、まあ一応こういう神社があるらしいですよみたいなこと言って、神社を紹介して行きますって言って、
魔女に神社を紹介してもらったんで、
まあ日本では似たようなもんかな、
まあまあまあ神社が近いですよね、なんかお寺より神社の方が魔女が感じする、
自然をこう信仰するのが大事なんで、
うん、
みたいな人が来たりするっていうのがよくある、
あ
の実践
くらいだった、まあ、芸能人とかやっぱ芸能の人ってやっぱそこ大事にして
る人多いですよ ね、 やっぱ運とかに振り回される人らは、そう
なんか10回何回も言ってるけど、出版で1回もお払い行ったことないけど、やっぱりそういうことなんでしょうね、なんかこう、
まあ、そういうやっぱ周りに
テレビ系の人はやっぱり、
そうですね、
運気とかそのつくつかないを大事にするんでしょうね、
瞬間的なもんにやっぱり、
うん、
振り回されるとそうなるのかな、
うん、
しますけどね。で一応これここに向かってくる日の出発3時間前ぐらいに最後来たお客さんがすごくキャッチーで、
最後の、
はい、
最新のか、
最新やったからこれ書いてないんですけど、俺1年前の今日死んだんですよ、
おお、
あっと、
お厄介そうな、
けど、
星新一の、
けどじゃあ今って言ったら1年前に死んだんですけど、1年前の今日に復活しました、
え
1年前に死んで、うん、その後魂の存在になり、
少し不思議なやつですからね、
すごいすごいどんどん未来に向かって創生神に出会って、あの戻してもらえることになったから、違う次元の同じ日に帰ってきたんですって
。おお、いいですね。
でそこから俺が言うことは何でも願いが叶うから、願い事あったら言ってください、
叶
う、逆に
逆に
叶えてあげるって言われたんで、
叶えてあげる
って言われたんで、あの健康にな
りたい、まあ叶ってほしいな、
ね、健康になりたいって言っといてください、わかりました、叶います、
叶いました、
叶うかな、
まあ、まあ3日ぐらいしか経ってない
まだこれからですね、
これね、そういう人も結構来ますね、けど物は買っていってくれるんですけ
ど、あ
買っていってくれる、
はい、まあ、そういうお客さんが多いんです
よ、
さすがにしょっちゅうはそのタイプはいや割とおるなけどなこういう人が多くて、ちょっと思ってる魔女と違うんですよやってる、
でもまあそうですよね、
あ、
ま
あ、それがでも魔女の存在意義ってことなんですよね、その、うん、
本気で魔女になりたいって言われて今しゃべったようなこと言って、ほんまに1年間勉強してなれますかねっていう人って2人ぐらいしかいなくて、
あ
1年半やってきたんですけど、
だからなりたい人が多いわけじゃないでしょうね、
頼りたい人が多い
んですよ、うん、なる人もね、早いですね なりましたって次の時に言うから。
ああ、いい、いい。
でもね、ライターとかでもうだうだ言わんとなればいいっていうのはありますからね。
確かに。
そうだから、まあだからなんか賞を取りたいか取りたくないかは差はあれど、なんかまあなるのはなればいいよねっていう、ね、
とりあえずね名刺作れみたいな
感じですよね、うん、芸人とかもそうですよね。多分フリーでも芸人なわけだから、まあ自分で言ったもん勝ちですもん
ね。
マジ
もそうですよね。
なりたいかなっていう人はもう人に相談せずに弟子入りするだろう、なっちゃうだろう。
けどせめて値段一本書いてからにせよみたいなのあるじゃないですか。
ああ、
うちの親父がずっとキリスト教徒だったんですけど、ある日光が見えたんですよ。で、そこから浄土真宗になったんですよ。
お父さん大丈夫
で、大学入ったんですよ。
で、大学入って仏教み
たいな、しかもすげえいい大学入ったんですよ、ね、
で、そこからほんまに法名もらって、で、ま、松原要っていうんですけど、浄土真宗なんで二文字じゃないといけないな。で、うん、実家が海に近いんで、要に海で妖怪って言って妖怪になったんです
よ。何やねん。
親父が今妖怪にな
った。
妖怪なんです
。松原は亡くなったんですね。
ね、釈妖怪、なんか釈迦のシャークで釈妖怪。
釈妖怪ですか。
釈迦なのか
妖怪。売れなさそうだよ。売れるためにやってるわけじゃないから。釈妖
怪。お父さんいい人なんですけどね。
すげえいい人なんですよね。
いわゆるいい親父って感じ。
まあすぐにでも親父はなりましたからね。
そうか。
仏教徒に。
やっぱ、まあほんま、ちゃんと勉強したらすぐに仲いいって感じ。
だからまあジョジョの五分みたいな感じですね。だからもう殺してやるって言った時には殺してるみたいな、ね、まあ、ジョジョになりたいって時にはもうなっている
っていう。
幸せになりたいから、幸せになるためにみんなでずっとずっと幸せになるために